はい、改めましておはようございます。会派は市民クラブ、そして地域政党であります県民フォーラムに属しております黒木信子です。どうぞよろしくお願いいたします。今年1月以降、働き方改革として同一労働同一賃金をスローガンとして、労働条件の不合理な格差を規制する法律が施行されました。2018年に法改正し、今年2020年4月からは大企業が、来年4月からは中小企業での施行となっております。しかしながら、不合理な格差を禁じる労働契約法20条は、市役所で働く非正規職員には同一労働同一賃金の適用はされませんでした。なぜかと言いますと、公務員制度は正規職員であることが前提となっているからです。非正規職員は存在しないという建前になっているという考え方なのかなというふうに考えるところです。でも前提を踏まえれば、公務員採用をする際は正職員としての採用をしなければならないところですが、多くの市町村では今まで脱法的に拡大解釈する形で非正規職員をどんどん多く採用したわけです。それを合法化するために2017年の地方公務員法自治法の改正がなされたわけです。本来なら地方公務員法の改正をするのであれば、公務員制度の前提通り非正規職員を正規職員とするべき方向であるにもかかわらず、今回の改正では1年ごとの不安定な身分等し、そして名称だけは会計年度任用職員という名称にし、労働時間についても本来なら同じであるなら正職員と同額報酬を支給しなければならないことから、労働時間を正規職員との差を1日15分短縮することで、今まで通りの低い安い報酬で働かせるための地方公務員法の改正でした。このことを踏まえれば、近隣の三市、取手市、龍ケ崎市、守谷市の会計年度任用職員数と正規職員数を調べてみました。取手市の会計年度任用職員数は2020年6月時点ではありますが、347人、正規職員数634人。取手市の場合は正規職員が約倍の職員数となっております。龍ケ崎の会計年度任用職員は292人で、正規職員数438人。この龍ケ崎におきましても、やはり正規職員数が多々ございます。守谷市は2020年10月時点で会計年度任用職員は384人で、 正規職員数はほぼ同数で377人となっております。牛久の場合はどうでしょう。会計年度任用職員数566人で、正規職員は358人です。牛久市は近隣三市の中で極めて会計年度任用職員が多く、牛久市の行政サービスを担う人材でありながら、会計年度任用職員は制度としてはあくまで補助的仕事という位置づけであり、しかしながら補助的な仕事をしている現状ではない実態があります。安い報酬であっても、この会計年度任用職員の方々は市民サービスに日々使命感を持ち業務に当たっているわけですが、処遇等に関しましては正規職員と比較すれば、役職はもちろんのこと、退職金などもろもろの既得権や身分保障の法的安定性を逸脱されております。そういう中で誰しも自分の人生をやはり対価としていただくお金が高い方がいいと考えるのは誰でも同じだと思います。そういうことで正職になりたいと考えていられる会計年度職員もたくさんいるのは当然かと思います。そこで質問いたしますが、近隣の市で正規職員への受験資格を年齢制限をしている市はあるのでしょうか。また牛久市が受験資格を45歳とした根拠についても合わせて伺いたいと思います。
市長根本洋二君。
職員採用試験における年齢制限については平成28年度の採用試験から実施しているものでございますが、市政の将来を担う常勤職員の年齢構成を見たときに、若年世代が極端に少なく、長期的かつ安定的な市政運営に支障をきたす恐れがあるというものを危惧し、年齢構成の平準化を目指し設定したものでございます。また前年度までの公務員試験者を対象とした募集職種を民間企業、そして経験者にも受験可能に拡大し、まさに就職氷河期時代世代や、そしてさまざまな環境の中での受験の機会を設けることにしました。来年4月1日現在で45歳までの方を受験可能とし、受験者層の拡大をに努めている結果となります。他の自治体の比較につきましては、近隣では職務経験者の募集を実施しておりませんでしたので、事務職の受験資格の年齢上限は修羅氏が28歳、龍ヶ崎氏が、そして森屋都市と当氏が29歳、豊田が39歳、筑波氏が39歳と実質的年齢を設けず採用試験を実施している状況になります。私がこの市長として就任しまして、非常勤法にも年齢を広げたわけでございますけど、その中でもやはりある程度の基準はやっぱり試験というかそういうものを設けることが必要であります。 その中で約、まあ、正確で6人ほど、一般 の, そのような、任期付きの職員から、採用したしてます。以上です。
黒木信子君。
はい、今市長の方から答弁いただきましたけれども、先ほどの年齢は近隣の市町村大変若い年齢ですけれども、それは新たに採用する正職員の年齢なのかどうかということの確認とですね、その牛久市の市役所の中での年齢構成と、会計年度で、現在働いている人たちの処遇改善とは全く別な考え方でないかというふうに私は捉えております。その辺について市長は昨年の第1回定例議会の答弁で、市場金の中でもそういう意欲のある方には正職員の道を開いております。また職員はやっぱり優秀な方、そして、勤勉な方を私たちは求めるところで、年齢ではない云々というふうにおっしゃっております。今先ほど申し上げましたように、会計年度職員の数大変多い中で、いろいろ自分の人生を考えてみたら、やはり正職員になりたいという人への門戸年齢制限を設けるのではなくて、やはり白く必要性があるのではないかというふうに考えますが、その辺につきましてどのように考えるのか再度お聞きしたいと思います。
総務部長上田豊君。
はい、先ほどの市長の答弁で、牛久市39歳ってだかと思うんですけど、29歳に、あ、取出市が、30歳ですね、うん、すいませんでした。それで、今の、ご質問なんですけれども、年齢制限を実質行わずですね、これまで職員を採用してきた結果としまして、現在の職員の年齢構成は40歳以上の職員数が40歳未満の職員数の倍以上になっているという現実がございます。で、我々、まあ、市役所職員に課せられている、長期的に安定的な市民サービスを、提供し続けなければならないという使命を、考えますと、現状では一定の年齢制限は必要であると考えております。です。
市長根本洋二君。
私は基本的に職員を採用する場合は、そんなに年齢ということをあんまり考慮する必要ないんじゃないかというものを私は持っても、ただ先ほど部長が答弁したように、まあ、牛久の職員構成を見るとどうしても逆ピラミッドが激しくて、まあ、それを是正するためにこういう制度を設けたわけでございまして、またその中でもやはり能力があって威力がある方、そんで非常勤と言われる方なんですが、そういう方にもやはり門戸を広げ、そして能力ある方は私はどんどんその常勤になって仕事を目いっぱいやっていただくのが、私はこれは皆さんにいい素晴らしいいい環境を作ることが、そして、まあ、これから牛久市が発展することになります。ただ私たちも年々10人から15人ほど取ってますが、ただどうしてもその逆ピラミッドがあれで退職する方が非常に多いということで、まあ、任期付き再任用制度もございますけど、そういうことで、まあ、このような状況になっている。早くにもやはり僕 の, 思うところの早く400人台 の, 職員が構成できれば、もっともっと仕事がいろんな方面で活発化、また業務が遂行されるではないかと私は思っております。
黒木信子君。
はい、市長がね、今答弁さしていただいたように、やはりその年齢ではないし、一般の市民の人たちからすれば、先ほど申し上げましたように市役所の年齢構成関係ないよ、私たちのためにいかに政策能力を上げて、優しく、そして我々と向き合ってくれるか、 そこが一番でございまして、それについてはやはり、まあ、前から同僚議員が同じような質問をされていると思いますけれども、まあ、定期的に採用するということを今後捉えていただければ何ら問題は生じないというふうに思っています。あくまで私たちは市民がいかに牛久に住んでよかったというふうな感情というか考えになっていただけるかというふうなことを常に念頭に置きながら政治をやらなければならないというふうに考えているわけですね。だから45歳というそのとにかく正職になりたいという人に対しての文句を開くべきです。それで試験を受けるわけですから、別にそれをもう年齢制限を取っ払ってみんな正職にしてくださいというような話ではないわけですから、市長がおっしゃる通り全く私もやはり市の職員が生き生きとその使命感に向いてできるようなそのような制度をまさに作り上げるべきだというふうに常日頃思っております。働く人が入った時から格差を市役所が作る、要するに前、17年の行革の中で行政改革の中でこのような格差を作られたわけですから、本当に働く意欲、まあ皆さん優秀な人ですから、そんな目に見えて言葉に出したり態度に出したりはしないと思いますけれども、やっぱり内心的には意欲を持って頑張るぞというような気になるかどうかということをぜひ、考慮していただければと思います。まあ、その45歳という根拠というのもちょっとね、その曖昧でちょっと理解できない状態なんです。あくまで採用をしろという形じゃなくて、受験をしたい人は茨城教職員なんかはもう59歳まで、正職の道が開かれているというふうになっております。だから先ほど答弁いただいた砦、龍ヶ崎、そういうところがもう会計年度に対して途中で入ったけれども、いろいろ考えて努力して正職員になりたいという人たちに対するその人数というか、まあ、それはもとに人数じゃなくて年齢をお聞きしたいということでヒアリングの時にお願いしておいたんですけれども、先ほど申してましたように新卒というか新しく外部から採用する人の年齢ということで理解していいのかどうか確認の意味で再度質問いたします。
総務部長上田豊君。
はい、近隣市町村内容ですけれども、職務経験者の募集っていうのは実施していないということなんで、まあ、募集要項に該当した方が、まあ、このような前職がこうだったっていうのは全然考慮ないっていうことですね。だから該当したその職種に応募できるっていうような形になっていると理解しております。これ近隣市町村の話です。はい、
黒木信子君。
ここで、まあ、議論いたしましても、まあ、現在牛久市の中で会計年度任用職員として働いている方たちが正職員になりたいという希望があっても、その受験資格はないというふうに、考えて、いいのかというふうに思います。それではですね、やはり本当はね、市長がね、トップということでありますから、市長がこのことに対してはやはり格差是正をということで、考えていただいて条例等を勘案していただければ、とにかく会計年度は安い、報酬で働かせることができるというそのメリットを考えれば、まあ、その辺についてはなかなか 私たちも長い間議員をやってますと、財政のことを考えたりいたしますと、声高には言えない部分もあります。次に労働政策総合推進法9条との兼ね合いについて質問いたします。地方公務員法は労働契約法の特別法に該当し、先ほども申し上げましたように公務員制度は原則正職員のための法律だから、会計年度任用職員いわゆるパートとしての位置づけにあるということで、保護する法律はないとするなら、今現在置かれている会計年度任用職員の不合理な格差を禁じる手立てもないことになります。いくら長年勤務しても何の希望もなければ目標もないわけです。そうした中で本当に市民サービスに寄与するという使命感だけで働けるのかなというふうに思うところであります。ですからやはりこの会計年度の職員たちがしっかり頑張ってくれれば、それこそ客の力があれば、客の力を出し切って働いてくれると思います。同じことを聞いてももうその改善は図れないというようなことを先ほどの答弁の中から推察いたします。本当は2020年4月会計年度任用職員という名称になる前、要するに市正規雇用の時ですか、この時には、主任指導元主任市場勤職員という制度があって、頑張った方たちには毎月5万円というような報酬もあったので、頑張れたという方の話も漏れ聞いております。本当に566人の会計年度職員がこれからも希望もなく目標もなく、その死を送ればいいということでは十分な市民サービスはできないのかなというふうに思います。その次に会計年度職員であっても責務ですね、やることは全く正職員と同じように、地方公務員としてモチベーションアップを図ったり、良好な職場環境に対して執行部としてどのように考えているのかお聞かせ願います。
総務部長上田豊君。
はい、会計年度任用職員制度については、地方公務員法および地方自治法の一部を改正する法律の施行により、今年度から新たに、開始された制度であり、制度策定にあたりましては、総務省および茨城県からの指導を受けまして、近隣の自治体や、町内各部署とも連携や調整を図り、これまで市で運用してまいりました一般職非常勤職員制度から可能な限り、スムーズな移行となるよう配慮した制度となります。 勤務条件等についてもあらかじめ提示した上で公募を実施し、任用を希望する者を選考し、会計年度任用職員として任用をしております。個々の職員のモチベーションを保ち向上させる要素は多岐にわたると資料されますが、必要なモチベーション向上のサポート並びに良好な職場環境の維持向上に努めてまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子君。
多岐にわたる部分でモチベーションアップを図っていると言いますが、ちょうどメールボックスに我々、期末手当ですね、それが金額が書いてあるのがありましたけれども、この会計年度の人たちについては期末手当が出るということですが、毎月の報酬からそれを削減して期末手当にほぼしているということで、ほんの少し職制によっては変わっているというふうに伺っておりますけれども、この辺について本当に皆さんあまりにもその格差を市の中で作っているというのはいかがなものかなというふうに思うところであります。会計年度任用職員の中には市民に対する言葉遣いや態度など日々研鑽し、多種多様の市民から信頼されるように努力をしたり、仕事上必要で役に立つ資格を取ったりと絶え間の努力をしている方々がおります。一方正職員で法的安定性に満足し、地方公務員としての本分をないがしろにし、市民からクレームがある職員もありますし、市民から何回か訴えられて私の方にその声が寄せられております。このような職場環境を良好にするための労務管理をどのように指導しているのかお聞かせください。市の職員は正規職員であれ会計年度任用職員であれ、一様に基本姿勢は地方公務員法30条で服務の基本基準として、すべての職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたって全力を挙げてこれに専念しなければならないというふうに義務付けられている中でのこのような格差をこのまま放置しておいていいのかということを市長にお聞きしたいと思います。
総務部長上田豊君。
はい、ただいまの質問にお答えします。市の職員としては、法令遵守はもちろんのこと、対市民に対しましても真摯に対応するように努めるということを兼ねてから指導はしているところです。まれに苦情とクレーム等を受けることもありますが、その辺はきちんと指導を行って対処しておりますので、それは正職員それと会計年度任用職員についても同様の取り扱いをしているような状況。以上です。
市長根本洋二君。
年齢ということで先ほどご記事さんも指摘されますけど、私になってから、高卒っていうことも入れました。いろんな幅広い今の状況で大学進学できなかった人にも有志の方もおります。そうしても多くの門徒を広げようということで、高校生の方もまた障害者の方にも今そういうことで職場のものをやっています。 ただくということになっております。ですから、まあ、その今いろいろ市役所にもその年齢制をなぜ設けるのか、いろいろそういう、まあ、あの課題が多くございます。ただ私はやはり多くの、まあ、あの市民の方がこの行政に参加していただく機会を多くすることは今からもやりますが、ただやはり、まあ、その中で、まあ、あの年齢付き採用なんだけども、なぜやらないかということで言うと、やっぱりそのポジションがいいという人もまたいるのも現実なんです。職員より私は毎年公定からあのやった方が、そういう人もいるというのもまた現実なもんですから、まあ、そういうことで今こういう制度を作ってまして、中にも本当にあの非常あの会計年度職員ながらも、この私、見ましたが、私が帰るとき一生懸命廊下を掃除している方がいました。それやっぱり会計年度職員、職員ができないことをまたそういう会計年度職員の人がやっている、私は感動しました。そして私はよくやってるねというようなことで、改めてその責任かなあのあの訪問して伝えてございますが、まあ、その中でもやはり その中でいろんな状況の人がいますので、こちらから皆さんどうぞどうぞというわけにもいかない、いろんな状況もございますので、その辺をお願いします。
ここで16番黒木信子君に申し上げます。質問の残り時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いをいたします。黒木信子君。
はい、あの市長、同じような答弁を同僚議員にもして、本当にその職員があの意欲を持って使命感に燃えてできるような、まあ、そのような工夫、年齢制限はなりたい人、正職員になりたい人、なりたくない人まさにいるわけですから、その中で本人が努力してなりたいという場合は文句を開くべきだというふうに思っております。それでは括弧2番といたしまして、退職する管理職の活躍推進について質問いたします。来春部課長が初め25名が退職するということなので、これらの方たちの蓄積した豊富な経験をやはり、市長部局といいますか、あの市長の知恵袋というような形で、活用してはどうかというふうに思っております。長い間の職責の中で頑張っていろいろ経験した方たちですから、当然に、教科書通り、要するにそういうもの以外のものもたくさん持ち合わせるというふうに思っておりますので、このらの方たちを十分に、活躍の場を作ることによりまして、市の活性化が見られるのではないかというふうに考えます。のこのことについて執行部の考えをお聞かせください。
総務部長上田豊君。はい、
豊富な経験と知識を兼ね備えた、再任用職員は、黒木議員のおっしゃる通り、市にとっての財産であり、その能力の活用は必要不可欠なものと考えております。職員として培った長年の経験や豊富な知識を後輩職員に伝承し、また市政運営を効率的かつ円滑に進めるためにも、組織における必要性や再任用職員の適性を判断しながら再任用職員の配置を行ってまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子君。
今回の政府のコロナ対策に関しまして、本当に判断や決断が間違えば命や健康、そして暮らしを崩壊させるということを今回のコロナで十分見せつけられておりますので、ぜひ今部長の方から答弁がありましたように、どういう形であれ、その活用方法を考えていただければというふうに考えます。それでは続きまして、認知症保険の導入について質問いたします。この内容につきましても同僚議員が同様の一般質問をしており、その答弁では保険料の負担については市が負担することに関しては地方交付税や補助金の助成措置はなく、 認知症の人は事故を起こしやすいというイメージの発言につながるのではないかと懸念するというふうに答弁されておりましたけれども、ご存じの通り今回のコロナウイルスでは感染すれば高齢者は死につながるとつながり重篤になりやすいと連日連夜の報道から、デイサービスも行かなくなった方や何日も誰とも話をしなかった方などをが巣ごもり状態であるということを考えれば、高齢者が増える、そしてまた認知症に移行するということが大変懸念されます。そうした中で、19年に、愛知県で、電車事故などがありましたけれども、そういう電車事故ばかりではなく、多くの危険性が認知症は持っていると思います。その際賠償が発生するような事故に関しましては、市が肩代わりをすることで、その家族や本人に多大な負担をかけないようにしながら、牛久市において安心して暮らせる一つの要になるのではないかというふうに思っております。この認知症保険の導入への取り組みについてお伺いします。
保健福祉部長内藤幸恵君。
はい。高齢者の増加に伴う認知症対策といたしましては、厚生労働省が2025年に向けて新オレンジプランを策定し、地域で包括的に支援していく総合戦略を示しております。牛久市においても認知症に関する相談は地域包括支援センターや認知症の人と家族の会などで相談を受けており、相談内容も8050問題や高齢者への虐待など家族の力だけでは解決困難な複雑な事例も目立ってきました。認知症の人とその家族が地域の中で安心して暮らしていくためには、議員ご提案の保険についても大きな安心につながると思われますが、制度の導入については引き続き継続性も含めて慎重に検討を続けてまいります。市では現在令和3年度から令和5年度を計画期間とした第8期高齢者保健福祉計画の策定を進めており、基本施策の一つに認知症施策を新たに加え、今後一層重点的に取り組む事業として審議会で検討をいただいているところです。第8期計画では認知症バリアフリーの取り組みとして、認知症でも不自由や不便を感じることを軽減し、認知症の人とその家族の方が地域の中で安心して暮らしていただけるよう、さまざまな事業を包括的に拡充してまいりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。以上です。
黒木信子君。
ただいまご答弁いただいた第8期高齢者保健福祉計画の審議の検討課題の一つ、認知症施策の中に保険導入を加えていただき、少しでもこの間同僚議員に答弁されたよりも少しは前進するような形で、家族とご一緒の方も独居の方も地域の中で可能な限り安心して暮らすことができるように、多角的な配慮をした認知症施策になることを望みまして、私の一般質問を終わります。